こんばんはです来ました。まあ遅い時間なんですけども、ですね、今日はなんだっけ、怖い話 .com というのがありますよというの前にどなたかから聞いてですね、まあ今日はじゃあそっち行ってみっかなみたいな感じで、やりたいと思います。まあどこ読んでもいいんですけどまあどこ読もうかなっていうので、まあとりあえず今回はそっちを選んだということで、で、やる前に、ジータレス読みで834、終わったもんかもんかと、言えてないですけどもとりあえずこんばんはと、はい、まあ、終わったんじゃないですけども、で835ドドドドドドドドドチャキターって書いたんですけど、まあ慌てすぎですよね、そんな急ぐ必要はないと思うんですけど、で836、やた帰宅したらイーサムちゃんこんばんはと、まあ、とりあえずこんばんはと、まあ、タイミングがあったということで、はい、で、837おったんこんと、まあ、終わったんじゃないですけども、とりあえずこんばんはと、はい、あざす。で838、お茶ヒューイゴーって書いてあるんですけど、うん、ヒアウィーゴーなのかよくわかんないですけど、とりあえず、はい、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、で839、お茶ママと、はい、こます、めっさ眠いので子守歌代わりに聞くよと、まあ、子守歌になるかどうかわかんないですけど、とりあえず、まあ、眠い時は、はい寝た方がいいですね。で、840、そういえば階段イベント的なのはと、行くの面倒なら自分で企画しちゃえばと。いやね、行こうと思ってもそのなんだろう、自分その今のその停電がどうこうって全然停電する気配ないですけど、そのなんか使用電力とかなんかそういう風なやつ見るとなんじゃそれみたいなあれですけどあのとりあえず、土日が休みじゃないのでなんかうまくいかない、うん、でしかも今仕事がクソ忙しいということで、ぐったり気味っていう、はい、だまあいい、行きたい気持ちはあるんですけどね、で自分で企画するのは、ないですね、そのなんつうの、階段イベン階段っていうカテゴリーで何か企画するっていうことはしないと思いますね。なぜなら自分に知識がないからですね、そういった面で。ただ本当に読むっていう点だけ、で絞れば別にできないことはないんでしょうけども、まあ他の人がやるでしょうっていうやるにしてもそっちじゃないなっていう感じしますね。で841、お茶来たこんばんは、今日も最初から聞くとあざす。でお茶にとって一定の癒しは分かんないけど、おっちゃんは自分の癒しですと。あ、癒しになるのかね、よく分かんないですけども、まあありがたい話でまあとりあえず、行きましょう。でですね、曲を切って、入れ替えて、題名がですね、まあ怖い話 .com っていうところはね、ちょっとあれなのかな、なんか動画とかもわーっとあって雰囲気的にはなんか小学生は見ないのかな、わかんないけど、なんか中学生とかも見てそうな感じのするサイトっていうイメージですね、なんとなく。で、行く前にジータレスも842、おいちゃんは癒しいですと。癒しいかもしれないですね、確かに、まあ、人間そういうとこあるのかなっていうと。で843、楽しみ寝ながら聞いてますと。まあ自分は読むだけなんで中身がどうなるかはちょっと分かんないですけども、適当に選ぶんで、はい。で、ですね、普通に怖い話ランキングなるものがあって、 まあ、上の方から適当にやろうかなと思います、はい、で一番初め何なのかっつうのは、さっちゃん4番の歌詞っていう題名のが1位です。はい、で怖い怖くないみたいな評価ができるみたいで、まあ怖いっていう評価がまあ一番多いってことですね。まあ行ってみましょう。さっちゃん4番の歌詞という題名の話です。さっちゃんは、違うわ、ごめん、もう一回やろう、うん、もう一回やり直します。はい、すいません、読み間違えました、いきなり。さっちゃん4番目の歌詞、さっちゃんはね、幸子って言うんだ本当はね、だけどちっちゃいから自分のことさっちゃんって呼ぶんだよ、おかしいねさっちゃん。さてこの歌は皆さんご存知、さっちゃんです。この歌は3番までの歌として知られていますが、実は4番があるのです。その歌詞は、さっちゃんはね、踏切で足をなくしたよ、だからお前の足をもらいに行くよ、今夜だよさっちゃん、というものです。これは北海道の室蘭というところで本当に起こった事件を元にした歌だそうです。その事件とは、とても寒く雪の降る夜に起こりました。下校途中のキリア幸子ちゃん14歳は踏切で遮断機が降りてきていたので、急いで渡り切ろうと思い走りました。しかし雪で線路の溝が隠れていたため、足が溝にはまり足をくじいてしまいました。彼女は必死で逃げようとしましたが、避けきれず電車に轢かれてしまいました。しかしあまりの寒さで血管が一時的に固まったため、即死ではなく数分だけ苦しみながら生き続けることができました。彼女は腕を立てて這うように踏切の外に出ました。意識がなくなっていく中で、最後まで苦しんで彼女は息を引き取りました。そして彼女は死ぬ寸前までバラバラになった自分の下半身を探していたそうです。そして数年が経ちました。当時のクラスメートの男子があの歌を面白がって作りました。女子はすごく怒ってやめさせましたが、男子はそれを聞かず歌をどんどん広めました。しかしその3日後、男子2人は足のない死体となって発見されました。さて、あなたもこの話を読んだからにはただでは済みません。3日以内に幸子さんが現れるかもしれません。その時は気をつけてください。あなたの足が無事でありますように。以上、さっちゃん4番の歌詞っていう題名の話でございました。で次、ペコちゃん、これ第2位いきましょう。ペコちゃんは実在する女の子でした。彼女は戦時中に生まれ、戦争しか知らない子でした。ペコちゃんが5歳になった時、ついに戦争が激化し、食べるものがなくなってしまいました。でも5歳のペコちゃんにはなぜか食べ物がなくなり、お腹が空いて苦しいのか分かりません。耐えに耐えたある日、ついにペコちゃんは我慢できなくなります。自分の空腹を満たすために一緒にいたお母さんの腕に歯を立てました。空腹で動けないお母さんは抵抗することもできず、そのまま食べられてしまいました。ペコちゃんはその後、危険だと判断した村人に殺されました。その後ペコちゃんがキャラクターになった意図は分かりません。でも出してる舌で隠してるのはお母さんの血なんですよ。だってちゃんと言ってるもの、ミルキーはママの味って。以上、ペコちゃんっていう題名の話でございました。 で、ジータレス読み844、生毛のおったんたん、こんばんは、今から来ますと。まあ、おったんたんなのかよくわかんないですけど、はい、あざす。で、845、何日内にどうのこうのって小学生の頃とか信じちゃって怖かったなと。はい。ですね。チェーンメールとか、ちょうどなんかいい感じに始まったぐらいの頃で。で、846、このサイトひどすぎるだろうと。いや、さ、教えてもらったんで。教えてもらったとこなんで、ここどうですかつって、どっかあったら教えてください。いやだからなんかね、ここのね、そのひらがな具合とかね、このランキング具合から見てね、うーん、これはなんとなくなんか中学生とか、まあ小学生も入ってるかな。だって怖い怖くないっていう字が、あのその投票するところのね、評価の部分のやつがひらがなで書いてあるんですよ。怖い怖くないってなので、その雰囲気から、これは小中学生からそうやって楽しめるような感じのサイトになってるのかなっていう気はしますね。で、840だろ、これはひどいと。さっきのはテケテケだろうと。まあ評価の高いやつなんで、あんまり、はい。で、たまにはこういう回もあるっていうことです。はい。848、マイクの音割れどったのと。ん、マイクの音割れ、え、マイク音割れしてんの、してます、え、マイク音割れしてる、あよくわかんないですけど、マイクは音割れしてるとしたら、マイクがそろそろ限界なのかもしれないですね。何にも変えてませんから。マイクが音割れしてる？マジいな。で、次、嫁の飯がまずいっていう題名の話。長い、妙に長い。言ってみましょう。これは、第3位のやつですね。結婚して50日、嫁の飯がまずいと結婚してようやく気づいた。袋入りでソースが粉の焼きそばをフライパンの縁いっぱいにタプタプに水を入れてこね回し、なんだかよくわからないブヨブヨで焦げ臭い塊にパセリ、タンカと白菜生とセロリ生と鶏肉の切れ端生が混ざったものにしたのを出されて、ようやくダメだと本格的に気づいた。食欲がないと言って残したら、次の日の弁当に無理やり割ったそれが入ってて、会社の同僚に見つかった。泣きついた。その夜は同僚の家にお邪魔した。同僚の奥さんはかなりの飯うま。同僚も奥さんも本人も、違う、同僚も奥さん本人もうまくない、凝った料理は作れないというが、基本の料理をきちんと作れて、家庭のお惣菜は何でも濃いの昔のおかんという感じの人。超うまいチキン南蛮と自家製青じそドレッシングのかかった強な強菜と新玉ねぎのサラダと新じゃがいものきんぴらと豆腐と油揚げの味噌汁と真っ白いご飯を食ってたら泣けてきた。本当にどんどん泣けてきて、ついに号泣。29の男がおんおんと声を上げて泣いた。同僚と奥さんあぜん、俺も正直あぜん。どんどん食べなぁとご飯を追加で炊いてもらって、ご飯を鍋で炊いてるのにさらに泣いた。本当にどれだけうまい飯が嬉しくて、まずい飯がどれだけ応えるか知った。ご飯を2合食って泣きながら、嫁の飯がまずくてどれだけ言って聞かせても逆ギレするだけと話した。弁当箱の中に残していた焼きそば的なものを見せて泣いて話した。奥さんは、私も他人のこと言えないよと同情的だったが、それを見て絶句。焼きそばだと言うと、うーんと困り顔。奥さんも仕事を持って忙しいが、本当に基本のことなら私でよければと料理を嫁に教えてくれると言ってくれた。かえって嫁に、同僚の A の奥さんが料理を教えてくれるって、よかったら教わってみないかと言ったら、嫁ガン切れ。結婚した時のパーティーの後、 A さん送って行った時に見たわよ、あの人、あんなブスに襲われるはずないじゃない。 いろいろあって今離婚協議中。ちょっときつい性格だと思ってたし、自分が美人なことを知ってる性格だったけど、そこがまた可愛いと思ってたんだ。浅はかすぎた。ああ、言っておくけど、別に同僚の奥さんはブスじゃない。特別美人でもないが、いつも普通に可愛い人だ。送って行った時はすでに明け方で、化粧なしにパジャマに、髪も何もしてなかったんだから、やぼったく見えて当然だと。嫁もそれ言った後に罰の悪そうな顔をしたが、俺はもう何も言う気力もなく寝室に引っ込んでしまった。次の朝起きて朝食の時に揚げ餃子とセロリの入った味噌汁が食卓にあって、なあ、本当に教わってくれよ、俺も一緒に教わるよ、一緒に頑張ろうと諭してみたが無視。また悲しくて涙が出た。それを見た嫁が、なんでこの料理じゃダメなの、普通のお味噌汁と同じじゃないとまた眼切れ。どこが普通だと泣きながら言うと、嫁も泣きながら、普通じゃない、油揚げとか油物だし長ネギでしょ、はぁ、あ、これはセロリだ、何言ってんのよ、お前が何言ってんだ。会社で A にそれを話して、もう疲れた、もうやだ、そんな言い逃れをする女じゃないと思うんだと愚痴った。 A、 もしかして根本的に食材の名前が分かってないんじゃない。よく思い出してみると、嫁の作るものはいつも何かおかしい。味付けもおかしいんだが、ハッシュドビーフに豚肉、サバ味噌と言って出すのもさごしい。ちりめんじゃこの浮かんだ味噌汁もよく出てくる。とりあえず同僚に、奥さんにはとりあえず保留ということで申し訳ないと言っておいてくれと伝えて、その日から一緒にスーパーに通った。無理やり連行した。案の定肉類は何の区別もついてない。牛、豚、鳥の区別がついてない。肉は肉という一括り。魚は丸のままだと何の区別もついてない。切り身になると赤身、白身の区別はついていた。煮干しとちりめんじゃこは同じもの。干物類はちょっと大きな煮干し、出汁が取れるという認識。アジの開きのぶつ切りが入った出汁なし味噌汁の理由も分かった。わかめと昆布の区別も同様。わかめが大量に入っている鍋物や味噌汁の理由が分かった。ひどかったのが野菜。本気で長ネギとセロリの区別がついていない。ラディッシュとさつまいもの区別がついてない。書いてあるだろうと言うと、スーパーで買い物なんかしたことないから、棚に書いてあってもその上のものを指すのか 下のものを指すのか分からないし、そもそも偽装するから信用できないそうだ。まあ、一つ一つ教えたんだが、肉なんてどれでも一緒でしょ、いちいち貧乏くさいとか、店が嘘ついてるかもしれないでしょと話にならない。肉がどれも同じはずはないと思うんだが、本人曰くビーフステーキもチキンステーキもあるじゃない、同じだから同じ料理法なんでしょう、だとさ、へりくつすぎるわ。まあ、そんなこんなで2週間ばかり、これは鶏肉でこれは長ネギだよ、今日は親子丼とかどうみたいな感じで食材を限定してなるべくシンプルな夕食を作ってもらっていた。 A の奥さんにレシピノートをコピーしてもらったんだが、それも奥さんのお母さんからの代の昭和40年代からの新聞や雑誌や料理本の切り抜きに細かく書き込みがしてあるもので、嫁に見せるとまた貧乏くさいとか切れられそうだったので、いちいち俺が文章に起こして渡していた。それでもまだウスターソース、調味料をすべてこじゃれた瓶に詰め直して置いてあるので、濃縮だしと間違えたのか創作なのか未だ不明に、鶏肉と長ネギを入れて割り入れただけの卵、溶いてないをかけて焦げついたりしたものが出てきていたが、食材を買うところからいちいち口を出しているので、調理過程には口を出していなかった。その2週間が過ぎると、急にものすごく料理が手抜きになった。ご飯は砂糖のご飯、味噌汁はインスタント、惣菜はスーパーやデパ地下。嫌になったかなとちょっと反省しながら、なあ、 A の奥さんに教わるのが嫌なんだったらお母さんに教わろう、ちょっとずつさ習おうよと言ってみたら、嫁顔真っ青。やめて、お母さんになんか習いたくない。え、はあ、そう、 A さんの奥さんに習ってもいい。習ってもいいじゃなくて教わりたいだろ。うん、別に 義母と嫁は仲が悪いわけじゃない、ごく普通だ、あ、なんだろうこのリアクションと思ったけど、嫁なりのプライドかと思って何も言わなかった。 A の奥さんは仕事を持ってる人で正直とても多忙、それから日程の調整をつけるまでまたちょっと時間がかかった。その間2日手抜き、俺にとっては天国が続いたら、1日は何やかしと、作ってくれる。相変わらず味はおかしかったし、謎のものも入ってたが、俺はその頃割と楽観していた。嫁はおとなしいし。絶対作ってるところ見ないでと言うけれど、食後の片付けも何もかもやってくれるので、心を入れ替えたかなと思っていた。それから16日後、俺が多分一生忘れられない日に、味噌汁、ご飯、目玉焼き、厚焼き卵、焼き魚、野菜炒め、鶏の照り焼き、カレーを教えるために A と奥さんが朝から来てくれた。一日中朝昼晩と一緒に作って、それなりに楽しく過ごす予定だったが、嫁が朝からいない。何か食材の買い足しだろうか、それとも DVD でも借りに行ってるんだろうかと、そういう遊びの部分もあるつもりだった。軽く構えていた。奥さんは、私勝手に台所には入らない方がいいですよねと言うんで、あ、ちょっと茶でも、じゃあ私お手伝いしますと、ものすごく久しぶりに台所に入ったら、あーと奥さんが俺の後ろで悲鳴を上げた。あひゃーひゃひゃーうわーみたいな感じで、仕事柄もあって着物を座った彼女がそんな悲鳴を上げるなんてありえないと思っていたんだが、俺も遅れて絶叫。壁にびっしり張り付いたウジ、大量に飛び交うコバエ、流しにはゲル状の腐り切ったものが入ったままの鍋やフライパンが山積み、そこにもウジがうじゃうじゃいた。二人で叫びまくって A もやってきて、三人で絶叫。驚きが終わると、もしかして俺はここで作った飯を食ってたと気づいて、その場で吐いた。吐いて吐いて吐きまくった。胃液しか出なくなっても吐いた、泣いた。 A も奥さんも涙目だったけど、うずくまって胃液まみれで俺が泣きじゃくってたら、奥さんが掃除しますと立ち上がって出かけていった。俺は A に連れられて風呂場に行って、シャワーを浴びてリビングで泣いていた。時々吐いた。奥さんはまずバルサンを焚きまくってコバエを殺し、壁からも天井からも落ちてくるウジ、バルサンでは死なないらしい、をほうきと雑巾で叩き落とし吐き集め、腐り切った料理の残骸を捨て、台所中にハエ取り紙を吊るしてくれた。嫁が置きまくったと思われる脱臭剤にもウジが浮いていた、湧いていたそうだ。嫁は帰ってこなかった。逃げたんだなと気づいたのは、うじまみれになった奥さんがシャワーを浴びてからのことだった。その日は A の家に泊めてもらって、次の日に病院に行った。嫁はその頃友人の家を転々としていたそうだ。捕まらないので、先に嫁実家に連絡した。義父母は、やっぱりちゃんと料理してるなんて嘘だったんだと半泣きだったが、台所をうじまみれにしたのはなかなか信じてくれなかった。A が、俺がもう嫌だ別れたいと泣きながら繰り返すのを聞いて、もしかしてと掃除の途中で撮っておいてくれた写真でようやく納得してくれた。泣きながら謝られた。一刻も早く別れたくて、義父母に連絡した日のうちに弁護士事務所へ行った。最後の方を思い出すと吐き気が未だにするので、どんどんあっさりした内容になったけど、こんな感じ。途中すれ違いかな、すまん。ウジ騒ぎの時に俺何もしてないんだよな。その自己嫌悪もある。ここのみんなもここまでになったら離婚するだろう。以上、嫁の飯がまずいっていう題名の話で出した。で、ジータレス読み849、ここの厳選の部分で読んでないところを片っ端から読んでいこう。絶対だな、俺なんだ俺。どれを読んでないのかわかんないな。 なんか結構読んだ覚えがあるのばっかりなんだけど、どれを読んでないかがわからん。で、850。おたん、明日は休みと。休みじゃないです。仕事ですよ。で、851。してないよ。いつものノイズがあるだけと。すいませんね。そのノイズはずっと、しょうがないですね。マイクを変えたりとか、サウンドカードをなんとかしない限りは、ずっと、入っちゃいますね。で、853。久しぶりに親方の放送に遭遇したわ。もちろん放送は、ダウンロードさせてもらって、マフマフと。なかなか生で聞けないから、WWE のゲームでおっちゃん作って、フィニッシャーの F5 とワームを武器に世界タイトル目指してたわと。F5 とワームっていうのがよくわかんないですね。何その組み合わせっていう、ぜひね、コブラとワームで、まあいいや。で、サバイバルシリーズで WWE 王者スリーウェイ戦で当然ワームの最中に丸め込まれてチャンスを逃し、ロイヤルランブルで第一挑戦者で優勝して再び世界タイトル戦の権利を手に入れ、あと少しでレッスルマニアでテイカーとの一騎打ちだと。頑張ってください。で、あとはもう何とかしてください。で、854。おっちゃん来てた、楽しく聞かせてもらいますと。楽しく聞かせてもらえ、まあありがたいです。で、855。木島くんなぜか自殺、聞いたら呪われるよってのもあったよね。なんか、てかね、そういう系あ多い。で、856。ちょくちょく見てるホラーテラーなら割と最近の投稿でいくつかおすすめできるのがあるわと。個人的にかなり良かったものや、夏野さんが匿名で投稿しているのではと、ごく一部で勝手に言われてるクラゲシリーズとかと。ほう、なるほど。で、857。もしあれだったら教えてください。で、857。おっちゃんの歌。おっちゃんはね、生毛の人だよ、本当はね。だけどおっちゃんだから自分のことをイサムって言うんだよ。楽しいね、おっちゃんと。意味がわかんないです。おっちゃんじゃないんですけど。で、858。おっちゃんもそろそろ妻をめとってもいい年頃と。誰か候補いねえですか、候補は。ほんと困ったもんだよ。探せって話だ、俺が。で、859。1時間くらい休憩していいから朝まで配信してよと。意味わかんねえ。明日仕事だ。休憩中は過去放送の録音流せばいいからと。また無理よ。で、860、おっちゃんをジャスト。まあ、おっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、はい。で、861、そんな嫁でも生ラジの良さが分かれば OK と。恐ろしいです。いくらなんでも。肉の区別がつかねえとか、同じ感覚だっていうのはどうなってんだって話で。何食ってきた今っていう。今までっていう。で、862、そういうのはね、判別障害といって本当にある障害なんだよ。この話は作り物だろうが、海馬、記憶の一時置き場と、扁桃体、味、形、色や他のものを分別する根本のところの障害で同じに見えてしまう障害がある。そしてこの場合、これが本当だったら判別障害と精神障害、統合失調症などの可能性か、脳腫瘍の疑いありだね、と。いや、実際にそういう風なその障害を持った方だったらば、そのあれだけども、これはなんかちょっとそれとは違う雰囲気が、でももしかしたらそっちの障害を実は持ってたっていうことになるかもわからんね、ここまでひどいと。で、863、その嫁と結婚するまでの経緯を知りたいと。確かに。で、864、最後まで聞いたらそんな嫁生ラジの良さが分かっても NG と。そりゃそうだ。で、865、サンキュードクターと。教えてくれたドクターが。で、866、ウジ見たことあるけど、やつは本当にしぶとかったと。業務用の漂白剤の原液をぶっかけても死ぬ気配がなかったと。まあね、伊達にもう相当ずっとあいつはいるでしょうから、歴代の、歴代よくわかんないけど。まあ、そりゃね、しぶといだろうね。あっさり死ぬようだったら、この、今まで生きてないだろうしね。で、867、おっちゃんこんばんはこうと。おっちゃんの放送、生では久々に聞いた気がすると。まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい。で、868、A の奥さんが天使に見える。一度会ってみたいと。あ、料理が普通にそうやってできて、仕事してて、仕事しての料理をそれなりに。素晴らしいじゃん。869、サンキュードクターってチームフォートレス2ってゲームで見にすると。そんなのあるわけですね。なるほど。はい。で、俺はどこを読めばいいんですかね。なんだっけ、さっきのなんか厳選、死ぬほどシャレにならない怖い話の方を読んだ方がいいんですかね。でもこの辺を読んだことねえ気がするな。カンカンってなんだろうな。わからんな。カンカンってなんだろう。まあいいや、この辺やって。 おもれえのかな、源泉っていうぐらいだからあれなのかな。たまげた相談っていうのを読んでみましょうか。でその次歯型っていうのを読んでみようかな。ちょっとあの怖い話ドットコムからずれますけども、はい。で870ゲーム朗読でどこでやってんのと。もうやってませんね、昔やってた、昔そっちがメインでしたから初期はそういうのをメインでやってましたけども、今は全然やってませんっていうか、あのやりたいゲームがないっていうのもあってね。で871、最近聞き始めておりますと。 ありがとうございます、はい。で渋い声でドキドキしながら聞いておりますと。渋い声、ファルバンクでタタラリアシリーズとニコニコで師匠シリーズも聞かせていただきましたと。随分ご丁寧な、書き込みで。もし他の話のデータがありましたらファルバンクに上げていただけると嬉しいですと。まあご丁寧に、まあ、適当に上げたいと思います。ニコニコにはですね、夏野さんっていう方のそのホラーテラーに載ってる話とか、まあ、その他の話とかもですね、とあるリスナーさんがアップしてくださってるので、師匠シリーズ以外にもありますんで、もしよかったら、聞いていただければありがたいなと。なんかあのコミの人数も増えてる、じわじわ増えてるようで、俺何もしてないんですけどまあそれはありがたくもあり、それに対しては何もしてない俺ひどいなっていうのもありというのがあるんですけども、はい。まあとりあえずありがとうございます。で、872、おい GRJ のみんな、おっちゃんがもうやってません宣言してるぞ。 GRJ 卒業検定受けてもらうよと。卒業検定ってなんだよくわかんないけど、っていうかね、とりあえず最近やりたいゲームがないんでずっとゲームやってないんですけど、9月10月はですね、やりたいゲームがワンサがあるんで、ワンサがって言っても3本ぐらいですけど、久しぶりになんかやりてーっていうのがちょっとそこら辺に固まってるんで、その時にはやってるかもしれないですね。でも大体オフでやってるのかもしれないですけど、オフでっていうか、別に配信とかに乗っけず、はい。で、次、たまげた相談っていう題名の話、これは、シャレコアの方の源泉ってやつらしいです。行ってみましょう。レス読み形式、お名前、悩む母親、3歳の息子のおちんちんを切り取って女の子にしたいのですが、良い方法を教えてください。名前、京子。まさに世紀末といった相談ですね。どうしてそんなに女の子に変えたいんですか？理由を教えてくれたら安全で簡単で確実な方法を教えますよ。悩む母親、京子さんへ。息子はもう女の子として育てています。夫の浮気が原因で離婚しました。あんな風な男になるのは許せない。ちょうど女の子のような名前なので、離婚して二人で住むようになってからは女の子の服を着せて女の子として育てています。早くおちんちんを切り取ってあげないと困るのです。安全で確実な方法を教えてください。すぐ実行します。京子、悩める母親さんへ。お気持ちよくわかりました。男の子を女の子に変える安全で簡単で確実な方法を教えます。おちんちんを切り取るのではありません。たまたまを潰すのです。おちんちんはお医者に後で切り取ってもらいます。お母さんの手で潰せますか？潰せるのなら場面設定とやり方を教えます。悩む母親、京子さん、メッセージを待ってました。私の手で息子のたまたまを潰せばいいんですね。できますよ。簡単です。うずらの卵のゆで卵を何度も練習したこともあります。場面設定とやり方を教えてください。この後自分の息子も性転換させたいという秋が登場する。その一方でこの頃起こっていた新生児連れ去り事件を憂いている。京子、さて、たまたま潰しの場面設定とやり方を説明します。まずはいつものように夕方頃お風呂に入ってください。 息子さんにとっては男性として最後になるので念入りにおちんちんを洗ってあげてくださいね。いよいよです。息子さんを浴槽のへりのところに座らせ、左右のたまたまを両手で握って浴槽のへりと手の間で一気に押しつぶします。思い切り体重をかけるようにすれば必ず潰れます。つるんと逃げてしまいやすいので引きちぎる方向へ引きちぎるつもりで力を入れましょう。一気に2個とも潰さないと1個ずつだとかわいそうですよ。かなり痛いらしいので息子さんは倒れ込むように苦しみます。息子さんの頭をぶつけないようにたまたまを潰したらすぐに抱きかかえてあげてください。すぐに体の水分を拭いてパジャマなどをかけ自分も服を着込んで119番します。救急隊の人には浴槽のヘリに乗って遊んでいたが足が滑り股間を激打したことにするのです。事故ということにしないと後々面倒なのでこの方法がベストです。悩む母親さん、アキさん、できますか？できるのなら病院に着いてからの対応をまた書きます。その後ちょっとした煽りが入る。男性からもう一度考え直してほしいというレスも入るが悩む母親の決心は固い。京子、たまたまが潰れていればすぐに摘出手術が行われるでしょう。潰れが不完全だと摘出してもらえないので確実に2つとも完全に潰すことが大切ですよ。医者は偽のたまたまを陰嚢に入れて将来子供は作れないが思春期に男性ホルモンを投与して男として生きていくことを勧めると思います。お母さんはすぐにだったら女の子にしてほしいと強く訴えてください。担当医が女性の場合強く訴えればこれで8割ぐらいの確率で性転換してもらえます。担当医が男性だと抵抗があるのかな。3割ぐらいしか性転換してもらえる可能性はありません。性転換してもらえなかった場合は最後の手段です。病室で寝ている時にしてあげてくださいね。息子さんのおちんちんをカッターナイフで切断してください。おちんちんを引っ張るようにしながら小刻みに早くナイフを動かして一気に切り取ります。病院ですからすぐに処置してもらえるので大丈夫です。病院側はスキャンダルな事件を嫌うので表沙汰にはならないでしょう。たまたまを摘出しおちんちんまで切断され母親の希望が強いわけですからほぼ 100% 息子さんは女の子にしてもらえます。実行できますか？悩む母親。病院での対応方法よくわかりました。いざとなったら私の手で切り取ってあげるのですね。担当医が女性だといいな。早速今晩実行しようかしら。ここから次々と反対意見が出てくる。しかし悩む母親。私と一緒に息子さんのおちんちん切断を実行しませんか？私は必ず実行するつもりでいます。もう悩まない母親。私はこの掲示板で賛否を聞いているわけではありません。いい方法の情報を求めているのです。今から息子とお風呂に入ります。本当にありがとうございました。悩んでいた母親。お久しぶりです。本当にご心配をおかけしてごめんなさい。運命の結婚から1週間経ちました。娘、もう息子ではありませんは元気にしています。本当に皆さんお世話になりありがとうございました。心配をかけてごめんなさい。これから娘と苦労を共にして私も幸せになりたいです。悩んでいた母親。もしも将来娘が自殺するようなことがあったら私も一緒に死にます。以上、たまげた相談っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み873、ワンダとイコですね。わかりますと。ワンダと巨像かとイコ、あれはもういいだろう、もう 自分はやるつもりないんだけど、で874ちゃんと最初からクリアまで配信してほしいと。まあ多いですよね、そりゃそうだと思いますけど、なかなか、がっくりっていうね。で、875タタラリアシリーズって今ファイルバンクに上がっているだけと、多分そうだと思います。で、876そうそう GRJ といえば EC とコラボったことあるのと、どんな内容だったんだろうと。コラボったことあるのは一番初めに、ラジオ的なものをしたことありますね、初期ですね、初期も初期ですね、 GRJ に EC が来た時くらいの時期にやったやつが1回、それはラジオで、あと何回やったのかな、 2,3 回はやったことあんのかな、覚えてないけど、とりあえずジンクソリックシンドロームが一番最近のだと思います。で877、あでも俺出てねえや。で877秋学だっけか、あれまたやってよと。いいです、はい、もうないですしね、あれやってももうつまんねえ。で878おちんちん痛くなってきたと。で879ゾッ怖すぎると、てか本気でやろうとする感じがね、でやられた時のそのやばそうな感じっていうのも、まあ男だだけに分からないけど分かるからね、実際やられたことないから分からないけど、でもこれはやばいって、で、880俺たまたま潰されなくてよかったと、本当ですよ。で881隣の家のお姉さんがなんかこっち見てるなと思ったら部屋の窓全開でおったんがおちんちんおちんちん言ってたわと、まあそんなことはまあホラーですけどね、それも。で882あー聞こえない聞こえないと、まあねしっかり耳塞いでください。883 856で書いたいくつかの作品、冷蔵小山、天井裏か、天井裏から見たものって俺読まなかったっけ、天井裏から見たものと読まなかった俺、読んでねえかな、なんかこんなような題名のやつを読んだ気がするな。冷蔵庫山っつうのは知らない。で、以下クラゲシリーズ、はい、クラゲシリーズっていうのは知らん。で884おっちゃん久しぶりっていきなりすごい話だなおいと、まあまあそういう時もありますよ。で、885おったんこんばんはと、久しぶりに聞かせてもらいますと、おったんじゃないんですけど20代なんですけど、はい、とりあえずこんばんはと。で886使用している BGM たちはどこで落としてますかと、ニコ動で887タタラリア面白かったんで続き読んでほしいなと、読む方がどん疲れです。面白かったか、なんかね読む方としてはとにかくね何にも頭に入ってこない感じっていうのかな、イメージとして確か、ただ疲れるっていう感じだったけどな俺。で888誰かと飛行機のゲームやってたよね、あエースコンバットのやりましたね、それも石とやってました、まあセッチャーも一回やりましたよね、やりましたね。で889実際にあった事件だねと、あ今のやつ、女の子が欲しいと息子の睾丸を切断、違う切除しか、次男の下腹部一部切除事件だ、この書き込みはなんか玉桁相談の下にも書いてあったけど IP が一致してネタ確定の件かとか書いてあるけど、なんかね実行する人がいるとはとか言ったと。いや完全にあれではないんだけど、でもそういう感じのその事件っていうのは実際のところであったのか、カミソリか、安全カミソリで切り取りって書いてあるのがね安全じゃねえっていう感じがするよね。恐ろしいね、女の子が欲しいと怖っめっちゃ怖いね。で、次行こう、行く前にジータですよ、890おっちゃんこんばんワインと、こんばんワインって書き込む人は多分、こんばんワインっておぼっちゃまくんとかなのかな、結構年齢が上のような気がする。最近おっちゃんの生配信聞けてないので今日は聞かせていただきますと、まあありがたい話で、でもそんなにあんまりやんないですけどね、明日仕事だし、 で、アッペが19、さすが大阪って書いてあるけど、まあそれで大阪うんぬんとか言うのはないけどな。で、アッペが92、おっちゃんがおちんちんおちんちんって言ってたから今日はおちんちん記念日ということでまた3回あのプラスしました。そんな別に書かなくていいんですけどね。で、次、歯型っていう題名の話。これは今から13年前に起きた出来事です。今でもあれが何だったのか分かりません。早く忘れられれば良いと願っています。当時私は上京してきたばかりで右も左も分からない状態でした。祖父からもらったボロボロでいつの時代か分からない東京マップを手に見知らぬ都会をさまよいました。上京の理由は職探しでした。地方で職にあぶれていた私は遠い親戚を頼ってきたのでした。職は知らんが住む場所なら安く提供してやろう。叔父にあたるその人は電話でしか話したこともなく全くもって不安でした。しかし今になって思えばあの時の不安な気持ちは虫の知らせだったのかもしれません。目的のアパートに着いた時は日が暮れかかっていました。あそこには大柄なおばさんが立っていました。ようこそおいでました。お疲れでしょう。案内します。私は案内されるがままその薄暗いアパートへと入っていきました。入り組んだ場所に立っているだけでなく建物自体がさらに奥まったところへ伸びているためか私は何か言い知れぬ圧迫感を感じました。雑草も伸び放題。実際日は暮れかかっていましたがまるで暗い洞窟に入っていくような錯覚すら感じました。いつの間にかおばさんの背に止まっていたハエが妙に恐ろしく私は荷物を握りしめ、いや東京は初めてなので人が多くってと声を大きめに言いました。するとおばさんは振り向いて静かにと怒鳴りました。私はその時そのおばさんが女装したおじさんだと分かりました。とっさの怒鳴り声の声が男の声だったのです。私は意気消沈しその時は都会の恐ろしさを感じました。今となってはそこが異常なところであったと自覚しています。部屋は生臭いのを除けば家具も揃っており文句の言いようがなかった。しかし東京の家賃はいくら親戚価格で提供してくれると言っても9万と高かった。6畳が一間と床板のめくれた台所、水は絶えず濁っていた。だが私専用のトイレはありがたかった。しかし和式トイレの穴は夏の熱気によってすごい匂いだった。蓋をしても匂ってくる。おばさん、いやおじさんの厚化粧はギラギラと輝きムッとする化粧の匂いがいつまでも吐き気を催しました。そして化粧を落としてきたおじさんが今度は何事もなかったかのように再び訪れてきて挨拶をしました。遠いところご苦労様、所用で迎えに行けなくて申し訳ない。女性が応対しただろう。どうだった？え？綺麗だったか？そう言うと小太りのおじさんは私の目を覗き込みました。アイラインというのでしょうか、目のあたりがまだ化粧が落ちずに残っていました。なんとも曖昧に口だけで返事するとおじさんはあからさまに機嫌が悪くなりました。部屋に漂う薄えた匂いと私の油汗とおじさんの化粧の匂いが風もない6畳に充満していました。その夜備え付けのほこり臭、ごわごわした布団に入り疲れていたので無理やり眠りました。どれくらい時間が経ったのでしょうか。暗い部屋の中に複数の動くものがあります。気配というか音というか腐ったような匂いというか、とにかく何かが私の布団の周りにいるのです。しかし私は強引に目をつむって眠りました。相当疲れていた模様です。疲れてもいたようです。次の日いくつかの場所を当たってバイトを探しました。しかしなかなかに見つからず喫茶店でコーヒーを頼み街の喧騒に怯えながら小さくなって寂しい思いでした。 ふと私は自分のコーヒーカップを持つ手首に目が止まりました。歯型？よく見ないと気がつかない。しかしはっきりと歯型がついてました。私は寝ぼけて噛んだのだろうと思い込みました。私のものよりはるかに小さな歯型がついた手で飲むコーヒーはまずかった。正直帰りたかった。しかし帰る場所はアパートでした。おじさんに会うのではないかと怯えながら部屋に足早に戻り鍵をかけました。血生臭さは幾分収まりましたが、化粧の匂いが新しく残りがとして部屋に漂っていました。その夜、私がたくさんのよだれのついた布団をかぶり眠っていると、またいくつもの気配を感じます。猫だと思いますが、私は熱帯夜のような、実際にはまだ夏ではなかったですが、蒸し暑さの中で汗を垂らしながらも布団の中で震えていました。しかし、私は逆に耐えきれず、暗闇の中布団からいきなり手を出し、その黒い塊の方へブンと布団を持って払いました。気のせいだと確かめたかったのです。しかし私の手の甲はある冷たいものにぶつかり、それは勢いよく壁にぶつかり畳に転がったようでした。私は手に感じた感触に背筋が凍りました。昔若い頃に喧嘩をして殴った方の感触と同じだったからです。黒い塊がコロコロと転がって止まりました。その時不意にそれが人間の頭部であると理解できました。その刹那、ここどこ？突然それが低いドスの効いた声で叫びました。その叫び声を聞いて私は気を失ったようです。目覚めるとたくさんの頭部は消えていました。私は汗びっしょりだったので体を拭くためシャツを脱ぎました。そして驚愕しました。全身歯型だらけだったのです。自分で寝ぼけてやったのではありません。その証拠に私の方に血が出そうなほどの歯型がついていました。しかもその歯型は大きいのから小さなものまで様々でした。私は悲鳴を上げて出て行こうとしましたが、ひげを剃るのは忘れませんでした。おばさんおじさんは現れませんが、私はどんどん追い込まれていきました。実際その頃の私は今思っても行動がおかしいです。その最たる理由は相変わらずその部屋で寝ていたことでしょうか。私の体重は10キロ以上減り、はためから気味悪がられるほど青白くなっていました。そのせいか仕事も全く見つからず、疲れ果てて帰るという毎日でした。歯型は一日消えることなく全身に及び、面接官の一人からその歯型はと質問されましたが、さしてうまい言い訳も見つからず、そのまま噛まれているようですねと言ったところを苦笑されました。彼女にやられたとでも思ったのでしょうね。しかし私の限界は近くなっていました。幻が見えるようになり、歯型を隠すため全身に包帯を巻いたりもしました。その癖表を出歩き、見知らぬ人におはようございますなどと大声で言ったりしてました。気が来る直前だったようです。その夜、おじさんから差し入れと書いた紙と栄養ドリンク剤が部屋に置いていました。私は疲れていたので遠慮なくごくごく飲みました。そして私はいつもより深い眠りに落ちたようです。そのおかげか夜中に目が覚めたとき、すっかり頭が冴えてました。そして私の体に取り付いている十数個の黒い塊が私を噛んでいることを異常だとはっきり気づいたのです。怖がってる場合じゃないと。まあそうですね、そう思っている私は冷静なつもりでしたが、ピークに達していたのでしょう。むぐっと起き上がると、暗い部屋の中で黒い塊がずーっと畳を転がるように進み、台所に消えていったのを感じました。私は待てと今まで上げたことのないような声を上げると台所に行きました。そしてそれらの影がなぜかトイレに逃げたような気がしてトイレに駆け込みました。トイレは和式でしたが中は真っ暗です。 電気をつけようとしましたがつかず、私は荷物箱をひっくり返し懐中電灯を手にしました。そして笑いながらトイレの中にライトを向けました。闇に照らし出される汚物、目を凝らすと宇治がうごめいているのがわかります。そしてその中にうつろに見上げるたくさんの腐った生首や白骨した頭部が私を見上げていました。私の糞尿にまみれて、ギャーと私は悲鳴を上げ、なぜか帽子を手に取ると下地姿のままドアを蹴破るように飛び出しました。ギャーとドアの向こうに誰かがいたようでした。振り向くと女装したおじさんがマスターキーとノコギリを持って倒れていました。いきなり開けるな、そう怒鳴られ、私は無性に腹が立ち近くの石をどんどん投げつけました。おじさんは悲鳴を上げうずくまりました。私はいつしか投げている石が人の頭であることに気づきました。それらがおじさんにどんどん噛みついていきます。おじさんは肉を食いちぎられているのか悲鳴を上げ続けていました。私は怖くなりアパートを飛び出しました。あれ以来おじさんとは連絡を取っていませんし、連絡も来ません。あの頭部が幽霊であってほしいと思ってます。そうじゃないと私はあのアパートにいる間ずっと毎日糞尿を。あれから13年が経ち、今では遠い記憶になりましたが、私の首元に残る一つの歯型はしばらく消えませんでした。私が殴った生首が噛んだ後だったのかもしれません。以上、歯型っていう題名の話でした。で、ジーダレスミ893、ああ書き忘れてた、今日も初聞きだぜと。書き忘れてたっていう時点でも初聞きじゃないんですけどね、はい、まあはい、どうもです。で894、おちゃんこんばんは、今来たよ、ヨロピクと。ヨロピクって、ヨロピクって星マークまでついてる。で895、そういえば師匠シリーズの剣道の話読んだ、この前なかったけどと。ん、何それ、師匠シリーズのまた新しいのが あったってことですか。師匠シリーズ知らないっす。剣道の話ってなんだ、剣道の話。え、俺花っていうのまでしか読んでない。お、剣道の話っていうのがあるのか、知らない。後で読む。後でっていうか、次回。はい。で、896、なんか今日は今までと違う感じの怖い話だよね、と。どっちかっていうと、その、なんだろう、なんか、ちょっと雰囲気が、グロ系というか、なんかそんなのばっか、うん、なんか気持ち悪い、うん、感じの、なんか怖いっていうよりもなんか、うん、ですね。で、どうしよっかな。どうしよっかな。冷蔵庫山、冷蔵庫山って言うの面白いのかな。まあいいや、冷蔵庫山っていうのを読んでみようか。そのクラゲシリーズっていうのはまた別で読むとして、教えてもらったやつで、うん、あと天井裏から見たものっていうのをやって今日やめようかな。冷蔵庫山っていうのいきましょう。ホラーテラーさんのやつですね。 じゃあ行きまーす。私の実家の近くには造成の途中でほったらかしにされたような広い空き地があった。その一角に廃棄物である冷蔵庫がうず高く積まれている場所があった。近所の子供は皆冷蔵庫山と称していたが、中高生の中には冷蔵庫の墓場と洒落た表現をする者もいた。当時小学校低学年の私はその空き地を秘密基地として連日のように足を運んだ。もちろんそこはその地域の子供全員の秘密基地であったのだが、冷蔵庫山は崩れる危険もあったので大人たちはそこで遊ぶのを厳しく禁止していたのだが、ダメだと言われるとやりたくなるのが子供の性。私もちょくちょくそこで遊んでいた。その日は幼稚園児の妹が私の後についてきていた。この頃の私はそんな妹が疎ましくて仕方がなかった。もっと自分の好きなように遊びたい、そう思った私は一計を案じた。積まれた冷蔵庫の一つの扉を開け、妹に入るように命じたのだ。兄たん怖いよ、そう言ってぐずる妹を無理やり押し込め、後で兄ちゃん必ず出してやるから、そう言って何とか慰めるとドアを閉めた。その途端脱出しようとガタガタと暴れる音がしたが、幼児の力ではどうにもならないようだ。私はそのことを確認するとその場を離れた。山によじ登り、気まぐれに冷蔵庫の扉を開ける。ただそれだけの単純作業に私は飽きることなく没頭し続けた。気がつけば空が赤く色づいている。おーんと犬の遠吠えが聞こえる。この辺は野犬が多いから暗くなってそいつらが群れる前に帰ってきなさい、そう念を押す母の声が頭をよぎる。私は焦り気味に山を降りると妹が入っている冷蔵庫を目指そうとしたが、私はどの冷蔵庫がそれかすっかり忘れてしまっていた。とにかく目につく冷蔵庫を片っ端から開けていったが、妹はいない。うろたえた私は妹の名前を大声で叫んだ。おーんおーんとそれに呼応するように野犬の遠吠えが聞こえた。先ほどよりも数が増え、しかも近くから聞こえてきた。あたりはあっという間に薄暗くなってくる。完全に日が落ちると空き地は闇に包まれる。そこで野犬に取り囲まれてもしたら、背後に感じる影は恐怖心が生んだ幻影だろうか。いずれにせよ私はそれに怯えきり、妹を探すことを諦め自宅へと駆け出した。泣きじゃくって弁明する私に父は容赦なく鉄拳を振るった。普段から厳しく叱りつける父であったが、この時ばかりは本当の怒りがこもっているように感じた。父は家中から懐中電灯をかき集め、私と母にも手渡した。もどかしげに靴を履き外に飛び出した私たち3人は、聞き慣れた鳴き声が闇に響くのを耳にした。父と母は懐中電灯でその方向を照らすと妹の姿が浮かび上がった。妹は涙と鼻水で顔をぐちゃぐちゃにし、さらにその顔を歪めて泣き叫んでいた。そしてアスファルトの上、裸足でペタペタと音を立ててこちらに近づいてきた。その姿を確認した途端、父と母は妹のもとへダッとのごとく駆け寄った。大丈夫？どこも痛くない？怖かった？お腹空いたね？やつぎ早に問いかける両親に大きくうなずきながら、妹は泣き声を収めていった。あらあら、そのわしじゃお家に入れませんね。玄関の踏み込みで母は妹の真っ黒な素足を見つめ、大げさにため息をついた。父は母の目くばせに気がつき、タオルを取りに奥へ向かった。さあさあ、このままお風呂に入るからここでお洋服脱いじゃおうか。母はそう言って埃にまみれた妹のジャンパースカートのホックを外し、ストンと足元まで落とした。と母は息を呑み、そのまま固まった。次の瞬間我に返ると、お父さん来て！と振り絞るように叫んだ。妹は下着を履いていなかったのだ。どうして妹が外に出られたのか、 幼いながらもその理由をおぼろげに察したのと同時に、私は残骸の念に引き裂かれそうになった。その時私に向けられた両親の恨みがこもった眼差しは、その後も断るごとに私の心臓をえぐり続けた。時は過ぎ、私は大学卒業を機に実家を離れ、車で1時間ほどのところにある中心街へ居を構えた。妹は早くに結婚をし、実家のすぐ近くに一軒家を建て暮らしていた。その年の夏、私は久々に実家に顔を出すことにした。なんと話に疎遠になっていたのだ。もしかすると実家の近くに住む妹と鉢合わせするのを無意識ながら避けていたのかもしれない。しかし、いつまでもそんなことを気にしているわけにはいかない。私は妹がいるのを確認した上で実家に向かった。母から妹のことは聞いていた。結婚から数年経っても妹は子供ができなかった。いや、解任はするのだが、ことごとく早期流産してしまうのだ。私はそれを聞き、ふとあの日の出来事を思い出した。まさかそれに起因しているとは思わないが、どうしても頭が離れないのだ。電話口の母からも同じような雰囲気が伝わってきた。私はいたたまれなくなり、一言のようにそれを聞き流すと電話を切ったのだった。実家の居間に妹はいた。ソファーを独り占めして寝転がり、ポテチを頬張りながらテレビを見ていた。妹は私の姿を捉えると、ちらりとこちらを見て、よ、兄貴久しぶり、とそっけなく言い放つと、再びテレビに視線を向けた。旦那さんが出張で留守がちだと、主婦ってのはここまで堕落するんだ。私は嫌味を放った。ブイッと妹はそれに放屁で答えた。実家に帰った途端、私たちはわがままな子供に帰る。私はそんな妹の姿を見て少し気持ちが楽になった。わだかまりを感じて勝手に疎遠になっていたことを少し反省した。その日の夕食は久しぶりに4人揃っての一家団らんだった。私たちは思い出話に花を咲かせた。しかし当然ながらあの時代のことには誰も触れようとしなかった。笑顔で話す家族の間に歴然と存在する不文律、それを意識するたび、私の頭の中でチリチリと音がする。そう、わかっている。兄たんと私にまとわりついて離れなかったあの愛らしい妹はもういない。私が葬ったのだ。旦那も出張中なんだし、泊まっていきなさいという母の誘いを断って、妹は自宅へと帰っていった。私はこの時初めて父の晩酌に付き合い、かなりお酒が入っていたので、お言葉に甘えて一泊することにした。自分はお酒が入ると目が冴える太刀であることをすっかり忘れていた。それでなくても今夜は蒸し暑くて寝苦しい。私は眠ることを諦め、少し夜風にでも当たってこようと考えた。T シャツとスウェットパンツにサンダル履きと超ラフな格好で静かに家を出た。自宅の近所をブラブラするのは本当に久々だ。高校時代にはもう近所で遊ぶことはなくなっていた。私は意識を子供時代に巡らせ、ノスタルジーに浸りながらぼんやりと歩いていた。ふと気がつくと、私は冷蔵庫山に向かっていた。過去の習慣までもが蘇ったのか、私は狼狽したが、行き先を変える気にもなれなかった。そこに行くことがあたかも私に課せられた通過儀礼であるかのような感覚に陥っていた。それでも心のどこかですでに撤去されていることを強く望んでもいた。だがそれは徐々に視界に入ってきた。私はため息をついた。それが何のため息か私にもよくわからなかった。冷蔵庫の墓場だ。冷蔵庫山が完全に視界に入ったとき、私は思わずつぶやいた。昔は洒落た表現と思っていたが、そうではなかった。大人の目から見ると、とても山と呼べる代物ではなかったのだ。記憶の中のそれよりずっとなだらかで、高さもジャングルジムより少し高いくらい。 闇夜に浮かぶそれは山というより墓石が寄り添うまさに墓場であった。冷蔵庫山の周囲には粗末な柵が設けられていた。あの出来事の後すぐ他の子供が山から転げ落ち怪我をした。それを受け父兄が市に詰め寄り撤去を要求したが、市は私有地だからの一点張りで動こうとしない。業を煮やした父兄の有志たちがその柵を作ったというわけだ。今見ると大人なら楽々越えられそうな柵ではあるが、子供にはそれなりに効果があったのかもしれない。その後同様の事故が起こったという話は聞かなかったから。その時自分以外にもそこに向かう人影を感じた。私はとっさに草むらの中へと身を伏せた。どうやらこちらには気づいていないらしい。その人影は淡々と墓場へと向かって歩いていた。私は目を凝らして人影を見た。どうも見覚えがある気がしてならないのだ。徐々に近づく人影を見ているうちに私は気がついてしまった。それが妹であることに。どうにも声をかけるような雰囲気ではない。私は息を潜め妹の動向を見守ることにした。妹は片手に何かを持っていた。そしてそれを持ったまま慣れた様子で器用に柵を乗り越えると、躊躇なく一つの冷蔵庫の前に歩み寄った。おーんおーんと突如野犬の遠吠えが闇夜に響き渡った。妹は扉を開け手に持ったものを無造作に放り込むと扉を閉めた。そこまでがまるでルーチンワークであるかのようにスムーズにこなすと、さっとキビスを返した。おーんおーんと野犬たちはまるで名残を惜しむかのように一段と高い声を響かせた。妹はその声を背に受けながら、来た時と同様に淡々と柵を越え、そして闇に消えた。私はその不思議な光景に気をのまれ、しばらく身を伏せたままじっとしていた。妹は立ち去った。もう戻ってこない。そのことに十分納得してからゆっくりと立ち上がった。私は確かめなければならない。妹が何をしていたのか。これは私の責任だ。だから確かめなくては。私は根拠もなくそう強く信じた。私は柵を越え、その冷蔵庫の前に佇んだ。ポケットを探り、キーホルダーについている小型ライトを手に取った。おーんおーんと再び遠吠えが響く。着実に近づいてきている。あの時感じた影が私を見つめている。しかし今度は逃げてはいけない。私は唇を強く噛みしめ扉に手をかけた。内部をライトで照らすと白い布切れが目に入った。そしてそれがはだけて見えた中身は手のひらほどの肉塊だった。私はそれにライトを近づけた。それは胎児。確信は持てなかったがおそらくそうだ。写真にしても何にしても胎児というものをまじまじ見たことがなかったし、それに目の前のそれは未だ人の形にはほど遠かった。とはいえ他の何かとも思えない。そんなあやふやな判断でしかなかった。おーんおーん、すっと光を下に映す。密閉状態で風化を防いだのか、色とりどりの布切れが数枚色褪せることなく光の中に浮かんだ。鼻からきちんとも包もうという気はなかったのだろう。それらはことごとくはだけて中身があらわになっていた。それは皆カラカラに干からびた大きめのタツノオトシゴのようでもあった。おーおーん、遠吠えがうるさい。鼓動が速くなる。おーおーん、押しつぶされそうな不安に襲われる。息がうまくできない。私はライトを引き内部全体に光を当てた。すると胎児の残骸たちを抱きかかえるように靴と下着を身につけた小さなミイラが鎮座していた。以上、冷蔵庫山。 ていう題名の話で明日で、ジータレスミ897、面白いので言ったら、冷蔵庫よりも天井裏かなと、それに短い目でさらっと読めるよと、はい、あとそっちを読みたいと思います。898、そういえばおっちゃん GTR 買うのと、なんで GTR あ、なんか前になんかそんなっぽいような話をした記憶でも相当前だと思うんですけどね、 GTR 別に買いませんね。で899、今来たおっさん産業と、まあおっさんじゃないんですけど20代なんですけど、で900、そういや一昔前は街中でも野犬がうろうろしていたなと。うろうろ、あでもね、なんかね、自分もね、そんなうろうろっていうほどワンサがいたわけじゃないですけど、たまにいたね、わけわかんねえ、何飼い主は何なの、えっていうようなのが自分の小学校低学年ぐらいにはいたような気がする。で速攻で逃げるっていう、で逃げると多分追いかけてくるから、それがまた余計にっていうので、うん、ありましたね。それ以降はもう全然そんな野犬なんつうのはもういないですけどね。で、901、これ出来がいいねと、いい評価出ましたよ、出来がいいねと、はい、あざっす。てかまあ別に自分作者じゃないですけど、で、次、天井裏から見たものっていう題名の話。2話に分かれてるんですけど、つなげて読みます。天井裏から見たものっていう題名の話。私が小学4年生から5年生の頃ですから、もう20年以上前の出来事になります。夏休みに祖父母の家に遊びに行きました。古い大きな家でした。ある日昼寝から目覚めてみると家中が静まり返っていました。歩き回っても誰もいません。どうやら一人っきりのようです。昼寝をしていた部屋に戻ると、天井にぶら下げられている大きなはしごが目につきました。これを下ろせば天井裏に上がれるのではないか、そう考えた私は椅子に上がってはしごを引っ掛けている金具を外しました。下ろしてみると、それははしごというより収納式の階段のようなものでした。手の届くところまで階段を上って天井板を押すと、それは案外簡単に開きました。初めて登る天井裏は薄暗く、小さな窓から漏れる光に埃が渦巻いていました。そこかしこに古そうな箱や戸棚のようなものが置いてあります。少しの間それらの箱や棚を探っていましたが、すぐに飽きてしまい天井裏を探検することにしました。箱や戸棚のある区画を外れると、梁に渡してある板がなくなり、足元は直で天井板です。ところどころにある隙間から下の光が漏れていましたが、窓がないのでほとんど真っ暗でした。天井板は薄くてすぐに割れそうだったので、梁の上を伝って移動することにしました。板の隙間から下を覗こうとしましたが、狭すぎてよく見えません。一旦戸棚のところまで戻り、箸を取ってくると先端を板の隙間に突っ込みました。押し込んだ箸の径が太くなるにつれ、隙間が広がり下の光景が見えるようになります。そうやって部屋を上から見ると、家具の配置や大きさが普段の目線とは違って見えて、人のいるスペースがやたら小さく見えました。そういうのが面白くて、梁を伝っていろんな部屋を覗き見て回りました。そうこうするうちに自分の覗いている部屋の位置関係が分からなくなってきました。部屋の数が多いのに加えて、上から見下ろしていると方向感覚がつかみにくいのです。しかも周囲は真っ暗。少し怖くなってきたので、そろそろ引き返そうかと考え、ぼんやりと明るくなっている方向に向かって歩き始めました。 その時横に小さな扉があることに気がつきました。天井裏に扉？妙な感じがしてついその扉を開けました。するっと横開きしたその先は他の場所と何ら変わりのない天井裏の光景でした。やはり下から明かりが漏れている箇所があります。なんとなく躊躇しながらも箸でその隙間をこじ開けて下を覗きました。隙間が狭くて一部しか見えませんでしたが、かなり広い部屋のようです。ただ見える範囲に家具は一つもなく、やけに殺風景な部屋でした。窓が小さいのか全体に暗い印象です。変だったのは、床の畳の上には何かをかき散らした紙が散乱していたことです。人の顔や文字などが書かれた紙、それくらいしか覚えていません。とにかく何十枚もありました。もう一つ奇妙だったのは、畳の上に白い文字が書かれていたことです。あまり規則性はなく、書き散らかしているように見えました。漢字だったと思うのですが、当時の私には意味が分かりませんでした。もっとよく見ようと思い、体の位置を入れ替えてもう一度覗きましたが、何も見えません。角度の加減なのか、弾みで隙間が詰まってしまったのか、とにかく隙間を広げてみようと無造作に箸を突っ込みました。一瞬柔らかいものをついた感触が手に伝わったかと思うと、ドタンと大きな音がしました。思わず顔を上げて立ち上がりました。下の部屋からはドタンバタンという振動が伝わってきました。時折シュッシュと畳をこするような音も聞こえてきます。立ち尽くす私の足元の天井板が下からドンドンと叩かれました。天井を叩く音は次々と位置を変え、何かを探しているようにも思えました。怖くなった私は梁の上を走って元の階段のところまでたどり着き、慌てて下に降りると天井板を閉めて階段に元通り天井に上げておきました。しばらく耳を澄ましていましたが、先ほどの物音はもう聞こえてきませんでした。やがて祖父母と両親と妹が外出先から連れ立って戻ってきましたが、私は怒られるのを恐れて留守中の出来事については黙っていました。それから二度ほど祖父母の家には遊びに行きました。内心ビクビクものだったのですが、祖父、祖母の態度には特に変わった様子はありませんでした。やはりビビりながらも、あの殺風景な部屋を見つけようと探し回ったのですが、不審なことにどうやっても見つけることはできませんでした。数年前、祖父母が相次いで亡くなると家は売りに出され、今では更地になっていると聞きます。今更ですが、少し補足しておきます。まず、あの殺風景な部屋には何がいたのか。あの部屋に何者かがいたことは間違いないと思うのですが、ではそれは何者であったのか。絵や文字の書いた紙があったことや畳の文字等から考えると、それは人であった可能性が高いと私は考えます。このことは20年前の私も直感的に確信していました。次に、私が箸でついたものは何だったのか。これは下にいたものの体の一部をついたと考えるのが自然かと思います。私自身は箸から伝わってきた感触から、そいつの目をついたのだと思っていました。それほど力を込めていないにもかかわらず、ずぶりとめり込むその感触は、手などの皮膚をついたものとは明らかに異なっていました。後に自分の手をついて実験してみました。目はついていませんが。それに手などを疲れたにしては、舌の反応が想像しすぎたように思うのです。以上のことから、当時の私は天井板一枚を隔てた下にいる人物が箸で目を疲れてのたうち回っている、そんな光景を想像し、半ば確信していました。しかし、しばらく経ってからよく考えてみると、一瞬おかしいのではないかと思い直し始めました。 祖父母の家は古い日本家屋で天井はあまり高くなかったのですが、小学校高学年の私が椅子に乗って手を伸ばしても天井まではだいぶ距離がありました。少なくとも2メーター50センチほどはあったのではないでしょうか。そしてあの部屋には目の届く範囲に家具がなかったことはすでに感じました。するとあの部屋にいたものはどうやって天井を覗いていたのか。私が体の向きを変えるため隙間から目を離したほんの数瞬のことです。その短い時間にどこからか台を持ってきて隙間の真下に据え、それに登って天井裏を覗いていたというのはちょっと考えにくいと思うのです。もう一つ、天井裏で立ち尽くして下の騒々しい物音を聞いていたとき、叫び声、うめき声、悲鳴、泣き声、罵詈雑言といったような人の声の類する音を私は一切聞いた記憶がないのです。仮にその部屋にいたのが口の聞けない人物であったとしても、うめき声一つ上げないというのは不自然であるような気がします。それにあの日以降も何事もなかったかのように変わらなかった祖父母の態度、考えるほどに違和感は増すばかりです。まあ全ては私の夢あるいは妄想であるとすれば何の矛盾もないのですが、長々と打文を書き連ねたことをお詫び申し上げます。以上、天井裏から見たものっていう題名の話でございました。はい。で、ジーダレスミ902。そういや一昔前は街中でもおっさんがうろうろしていたなと。まあ一昔前じゃなくても普通におっさんうろうろしてると思うんですけどね、そんなにうろうろしない、なんて言ったらいいかよくわかんねえ。で903、どういうこと？と。小さなミイラは妹？と。本当は見つからずあの時死んでいたの？と。ああ、冷蔵庫山のやつですか。最後ね、胎児の残骸たちを抱きかかえるように靴と下着を身につけた小さなミイラが鎮座してた。はい。で、当時妹は裸足で、パンツを履いてないで帰ってきてる。どういうこと？どういうこと？はい。ね。その辺がいいんじゃないですか。で、904、天井裏読んだことあった？と。読んだことないのであればどうだった？と。天井裏読んだ記憶は自分はない、なかったですよ。自分は。もう覚えてないけど、多分読んでないと思う。でもそのなんだろうな、どうだったと聞かれれば、映像化したら結構怖い、そのなんだろう、映像を自分の中でちゃんとイメージしてると、そのなんだろう、何かぶすりとやってしまって、その後、天井裏、その自分のいる天井裏の方に向かって、ドスンドスンなんか、ドタドタやってる感じっていうのは怖いし、まあ、その、結局何だったのか分かんないんでね、さらちになっちゃってるし、その結局その部屋も含めて何だったんでしょうっていうところが、まあ謎がかなり残ってますんでね、まあそれを完全に解いちゃうとまたあんまり面白くないところに行っちゃうかもしれないですけど、まあそのなんか謎な部分が多いのがまあいいのかなっていう気はしますけどね。映像化したらまあそれなりに、まああんまり長い話にはならないですけど、それでもまあ怖い感じはあるのかなっていう気はします。で、8905、ブスリとなと。 なんでそのマークつけるんだかわかんないですけどね、はい、というわけで、今日は1時間半でございましたが、はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。なんか師匠シリーズ新しいのあったんですね。あったけどなんかちょっと変な感じで、そのなんかピクシブだっけ、あっちの方に、なんかアップされてんのか、いつもと違うの、で、はい、で中学6、心惹かれる擬音だねと、ブスリ惹かれるかね、わからんけどどういうことなんだ、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりしたいと思います。録音ファイルは普通にファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら聞いてみておくんなましと、あとなんだっけ、適当にそのなんだ、今までやったやつも、アップしてちょうだいというのがあったので、それについても適当に、アップしたいと思います。もう散々っぱら上げてるやつなんで、別に真新しいものはないんですけどもまあ最近聞き始めましたよっていう方も ありがたいことにいらっしゃるようなんで、まあ、そういうのをちょっと上げてみたいと思います、はい、で聞き始めたばっかりなのにつったってもう0時50分で、1時前で明日普通に仕事なんで、はい、無理ですね、明日も楽しみにしてますって書いてあるけど明日無理ですっていう、私は水木休みなので、普通にこれから明日が月曜日っていう形なので、はい、ある意味、というわけで、この辺で終わりたいと思います。それじゃあ明日ではおやすみなさい。じゃあバイバイ。